主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき547
547ね、はい、はい、
さあ、3月3日です。
お、
はい、
やばいじゃん。
桃の節句ですね。
あ、そっち、
はい、うん、まあ、あのイベントも東京集会も、ね、週会いよいよ近づいてまいりましたが、ね、うん、ね、あの体調崩さずですね、皆さん
お互いに、
はい、あの、ね、当日までにね、
はい、
あの元気でねいらしてくださいね。
楽しみですね、
はい、うん、会場と集合時間とかはすで、
はい、
にあの連絡
通知済み
してあるはずです。
はい、
あの参加申し込みしたけど、あの詳細が決まりましたよという連絡が行ってない方はご一報ください。お問い合わ
せください、
はい
はい、
E メールか、うん、X のダイレクトメールで皆様に、うん、あのお伝えしてあります。
はい、
で、若干名ですね、
はい、
以前にもお伝えしましたが、うん、あの連絡いただきたい方がいらっしゃいます。
まだ？
はい、この1月の収録時点ではまだお返事をいただけておりません。
うん、
はい、
今さら？
うん、いいの、どうし、難しいね、こういうのってね。なんで、こう、本当の、こう、コンサートとかって、前売りでチケット買っていただいたので、当日来てくださらなくっても、来れなくっても、
お金はね。
お金関係のことってトラブル、運営サイドとしては困らないので、会場費とかね、お金足りなくなっちゃったじゃんっていうのは、
トリッパグレはね
ないと思いますけど、うん、私たちこう当日にお支払いいただくの で、
ね、うん、
ドタキャンとかされちゃうと私たちが
持ち出しです。
持ち出しになるので、
はい、
はい、かといって何百人もって入れるスペースじゃないですから、
はい、カツカツです。
はい、カツカツでね、してますので、ちょっとあれ、こちらの方どうだったかなっていう方若干名問い合わせしておりますのでね、はい、メール見てんのかしらって、どうなのってちょっと思って不安に、
心意気だけで行くって言っちゃった人がいるのかもしれないですね。
でもそれと私困っちゃうのでね、はい、みんなでねイベント盛り上げたいと思っております。
ぜひ、
はい、今日はですね、
はい、
また障害者、障害のある人と戦争時代っていう、
やりました、ね、
話をね、してまいります、
はい、
過去にはね、傷痍軍人の話、
最初そうでしたね、
はい、あと視覚障害者と、はい、ちょこっとだけだったんですけど聴覚障害の方、
目と耳の不自由な方ですね、
はい、うん、今回はですね、肢体不自由者、
手足、
はい、
はい、
死体の死ってのは肉付きに枝って書くんですね。
支えるって言うんですね、
は
い、うん、
で、で体は体、
はい、
で死体ですね、四肢体幹って言うんですけど、
四肢体幹、
四つの肉付きの枝と体の幹って書く、で四肢体幹って言うんです。
手足と体って言
う
んです
ね、四肢ね、うん、そう、肉の枝なんで手足のことね、うん、で体は、体幹は胴体の
胴ですな、
肩でことを言いますね、うん、まあ、その手足体幹が欠損していたり、うん、麻痺とかしていらっしゃる方を
動かないとか、
ね、まあ、肢体不自由者というふうにね、うん、現在は、呼んでいます、
はい、
今回はそういう肢体不自由者のこう戦前
戦
中のね、
関わりね、
話をしてまいります、
うん、はい、
はい、で参考にいたしますのは、障害者たちの太平洋戦争、
うん、
林正幸さんがお書きになって、 風媒社から発刊されております、
はい、
ね、これ戦前の戦前戦中のお話をしていきますので、うん、あの現在ではふさわしくない言葉
が
出てくる場合があります、はい、でなるべく現代使う言葉に置き換えて話しますが、あのちょっと場合によっては法律の名前とか ね、
まあ、そうですね、歴史の用語としてはちょっと避けられないと思いますので、うん、はい、まあ、その場合はご了承ください。
あの私たちには悪意はございません
ので、
はい、
あくまで語句としてね、
はいはい、さて、あのこの死体不自由者ね、うん、僕たち本当に今死体不自由ってこう言葉使うんですけど、
うん、
このね死体不自由って言葉が生まれたのは昭和初めだった、昭和の初めだなんですって、
うん、
で、ま、それ以前ですね、うん、ちょっと今はですね、別称でねあまり使わないんですが、
うん、
ね、勉強のためにね、こんな言葉使ってました。フグとか、
うん、
片輪
って言いますね、うん、
チンバ、
うん、
ビッコ、
うん、
とかね、あと、あ、などね、あまりいっぱい言うとちょっと僕が喋ると辛くなってくるんで、
あ、そうですか、
うん、今でも田舎に行くとあのチンバって使ってる人いるね。
まあ子供の頃はね、うん、ね、怪我して足引きずってたら、うん、そんなこと言われたりしましたね。
ビッコ引くとかね、よくないんだよね、うん、であのチンバいとことかね、
あの
いとこおじといとこおいの関係とか、
はいはいはいはい、
なんかそういう風に言ってたりっていう、うん、今でも使わないね、
うんうん、
こういう風な言葉を使っていましたが、
うん、
あのこういう言葉ね、あの1980年頃に廃止になったんですよ。法律でもこういうふうに書かれて、あのフグとかはあったんですけど、あの廃止になっちゃったのね、うん、法律が改正で、でこのなんでその昭和60年頃に法律変わるんですけど、うん、それはね、あの国際的な関係の都合で、あの改正しないといけなくなってきたんですね。ちょうどね1980年だから昭和50年代半ばか、
う、
うん、こう福祉や介護の業界の方だったらね、
うん、
あの絶対に聞いたことのある言葉に、
う、
あのノーマライゼーションという言葉があるんですよ。で、日本だけじゃなく、
うん、
世界中でね、ヨーロッパでも、
うん、
障害のある人って昔は町から隔離してね、
はいはいはいはい、
人里離れた山奥の施設に収容してたんだよね、
うん、
で、でスウェーデンとかデンマークで知的に障害のある人の親たちが、
うんう
ん、なんで障害があるからっつってこの町から隔離されなきゃいけないの、
うん、
普通にこの町で暮らしたっていいじゃんっていう運動を始めたんですね、1950年代に、
うん、
でそれがあの理論的にまとめられて生まれた言葉がノーマライゼーションっていうんですよ。でそれがね、ヨーロッパからアメリカに伝わって、
うん、
ちょうど公民権運動してるような時代にね、
ね、
うん、伝わって、そこでまたその、まあね、アメリカでもその当時死体不自由のある人とかも差別受けてたりってしてて、ノーマライゼーションって言葉あるじゃんみたいな感じで、
うん、
でそっからですね世界に広がっていくんですよ、
うん、
で障害者の人権も考えていきましょうというふうになって、で国連でそういう運動が始まるので、日本もね昭和50年頃から伝わってくるんですけど、
うん、
この1981年に世界的に障害のある人の人権をねとか考えたこう国づくり、
うん、
町づくりをしましょうっていう運動をねするんですね、
うん、
でこの世界的なイベントがきっかけで日本で始まったテレビ番組があるんです。 なんだ。昭和50年代半ばぐらいから、
うん、
現在も続いています。そのテレビ番組は障害者のことを考えようねっていうテレビ番組、もうだから40年近く続いてる番組。
40年も続いてる、
はい、今も続いてます。
へえ、なんだろう。
現在内容に関しては賛否両論ありますけれども、現在も続いています。で、あの毎週放送してないよ、年に1回。
へえ、なんだろう、わかんない。 NHK のなんかそういう番組じゃない。
違います、違います。日テレさんでやってる。
日テレで、
はい、毎年夏の終わりに、
あのチャリティーの、
そうそうそう、
ああ、愛は地球を救うってやつな。
そうそうそう、24時間テレビ。 あれ障害のある方、
あ、
昔はね、障害のある人と貧困な、
そうですね、
あの発展途上国を応援しようみたいな、うん、今ちょっとね、発展途上国応援しようみたいな、あんまりそういうのは薄まってるけど、障害のある方って必ずね、ピックアップされてますよね。まあ、
大体なんかね、うんうん、ドラマとかで毎回いろいろ議論になってますね、
う
ん、
やってますよね。あの中身が、放送の中身がいいかどうかは別として、
そういう番組のあれか、う
ん、あれ金ちゃんが始めたのは
その時期って、そう
なんか、その時期なんですよ、うん、ね、まあ、あのマラソンがいいとかどうかも本当に賛否両論あるんですけどもね。
昔はね、だから本当に文学作品とかでも普通にそういう題名の作品とかでね、うん、まあ、映画とかでも普通にありましたけどね、うん、一定の時期からやっぱりそういうのが、
でその頃にこういう言葉もちゃんと配慮した言葉にしましょうっつって、うん、ね、差別的な意味を外した言葉でっていうので、うん、あのなってますね、
うん
うん、さて、その戦前ですね、うん、戦前はあの徴兵制度がありましたので、
はい、
あの二十歳になったら徴兵検査、
うん、
受けなきゃいけないんですが、
そうですね、
肢体不自由者ね、はい、手足が欠損してたり麻痺してたりね、うん、あの体がね、体幹が欠損してる人っていないんですよ。
まあ生きていけないですよね。
うん、で、まあ今風に言うとパッとイメージしてもらえばいいのは、まあ車椅子の人とか、
うん、
まあ杖ついてる人とか、
うん、
まあまあ大雑把に言うとそんな感じだと思ってもらえばいいんですけども、うん、肢体不自由の人は兵隊さんには申し訳ない、不適切ですよね、不適合ですよね。
まあね、うん、武器は使えませんからね、
は
い、
だけど徴兵検査は、
うん、
受けなくていいよとはなってなかったんですって。
あ、うん、まあまあそうでしょうね、うん、
なので来なさいっていうお手紙来るんですって、
はい、
でうちの子こういう障害があって、うん、あの本当寝たきり状態のね、
うん、
方なんかもいらっしゃいますから、
うん、
そういう子なんで、あの検査会場行けないと思うんですけどって言っても、
あ、
仕方ないですねって言ってもらえなかったそうです。
あ、トイタに乗せてでもこう言って
るんだ。そうそうそう、第8車に乗せてとか、
あ
で来て、で近所でばっか徴兵検査あるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、本籍地になるんでね、うん、実は外地に住んでるっていう可能性もありますからね、うん
う
ん、
そうすると全泊しないといけないって言っても、今みたいにそのバリアフリーのホテルがあるわけじゃないしって言って、でも行かなきゃいけないっていうような回想を述べてらっしゃる方の話っていうのが載ってました。
検査する側から言えばね、その、うん、あの後天的になる人もいるし、
うん
ね、あとその意図的にやる人もいるんで、うん、徴兵逃れのために、うん、まあだから受けろって話なんでしょうけどね、うん、
まあでも明らかにって、うん、ね、見ただけでも分かる人でも行って、
あ、でまあまあまあまあ法律らしい、
うん、停止合格ですね、停止合格、
う
ん、
不合格っていうのをわざわざ
不合格受けに行くという、ね、そういうような、
なかなか、
うん、現在でだとちょっと考えにくいけどねっていう感じですね。はい、さてこの肢体不自由の方なんですけど、
うん、
まあちっちゃな時からね、
うん、
こう手足体が不自由な、まあ脳性麻痺とかね、
うん、
まあそういう風な感じで言うんですが、あの、まあ、今だったらね、そういう、こう障害のある人って特別支援学校
そうですね、
特別支援学級っ
ていう養護学校ですね、昔の
昔のね、うん、まあ今特殊学校とか特殊学級って言います。明治19年1886年に小学校令が施行されまして、はい、
うん、
就学義務教育ですね、
はい、
が明確化されます。で、これできた後ですね、何度かちょっと見直しとかされるんですが、その中に就学免除、
うん、
就学猶予っていうのがその後の手直しの中で加えられて改正されていきます、
うん、
で明治33年1900年に就学猶予、
うん、
就学免除の制度ができます、
うん、
で就学猶予っていうのは、うん、病弱または発育不完全その他やむを得ざる事故のため学校に行けないよって人、うん、で就学免除っていうのは、
うん、
癇癪薄
致、うん、
または不具排出のため
排出、
はい、だからもう学校に来なくていいよっていう、
まあそうですね、まあ、教育義務ですから、うん、それをまあ行かなくても良いってことですね、はい、
まあ来れたら来てねっていうのが猶予かなって思います。
そうやね、うん、まあまあそう状況が変われば来るべきだということですね、うん、猶予ですから、
うん、もう来なくていいよっていうのは、
うん、
で癇癪薄致って言うと多分精神疾患とか、ね、うん、あの知的に障害のある方手足
ではないですね、うんうん、
で不具排出は死体不自由かな、
うん、そうやね、うんうん、
なんでまあここで明治33年の時点で死体不自由の子供は公教育、うん、義務教育からは除外排除されちゃいました。
そうですね、
あの僕もね学生の時のお友達でもうその時もおじさんだったんでもう死んじゃったんだけど、
う
ん、こういう脳性麻痺の おっさん友達でいて、
う
ん、やっぱまだあの障害がある人って昭和の50年代前半までは、
うん、
やっぱこれ残ってたんですよこの就学免除って。
ああ、うん、学校教育を受けられてなかった
そうそうそうそうそうそう、だけどその人の場合はその地域の学校の先生が熱心だったんで家に勉強教えに来てくださってたって、
あ
それが多分昭和30年代の話ね、
はははは、
うん、っていう話とかね聞かされましたが、うん、結構ずっと残ってたんだね。今はねダメなの、
うん、
どんな障害重い障害があっても義務教育は絶対に受けないといけないになっています。その学校の中の内容はどうかはさて置いといてですね、
実態はまたいろいろあるでしょう、
はい、とりあえず明治時代にはもうちょっと死体不自由の子は学校に行かなくていいよってこうされちゃいました、
うん、
そんな頃にですね大正10年、
うん、
1911年に、日本初の死体不自由児の施設として、
うん、
柏学園ってのができました、
うん
うん、これね柏倉松蔵さん
あ名前なんだ
っていう人が資材を投じて東京の小石川に柏学園っていうのをね、うん、作ったんです。
あ
でこの柏倉さんって人は元体操教師、
うん、
体育の先生なのかな、うん、で医療体操、
はい、
医療ってあの
病気の
お医者さんの医療ね、医療体操に関心を持って、
うん、
死体不自由児を集めて病院じゃなく病院風じゃなく学校風に治療の合間に、遊戯させる遊ばせる、はい、何かでね、でついでに学科も教えるようにしたいと思って柏学園っていうのを設立しました、
うん、
でどっちかって言ったら医療の特色が強い
教育、まあ、教育は
教育じゃなくて治療、ね、その障害のある子に対する治療だ、今風に言うとリハビリ施設かしらね。
あ、うん、そうですね、うん、その言い方でしょうね、うん、
でついでにお勉強もっていう感じだったので、
副次的にまあまあ教育もってことね、
うん、学校とはちょっと
なるほど、ね、
言い難いけども、まあこれが一番最初の、
うん、
肢体不自由児が勉強できる場所としては最初かなということなんですって、
うん
うん、でその次にね、昭和7年1932年に、
うん、
東京市立光明学校っつうのができます。これが初めての肢体不自由児のための教育機関、
うん、
学校となります。東京麻布本村町、
本村町、うん、
に小学校に準ずる各種学校として開校したそうです、
うん、
で尋常学校じゃないんだね、
一応まあまあ法律上はね、
うん、でこれはね、この光明学校は東京市教育局長の藤井俊隆さんって方がいらっしゃって、うん、アメリカの肢体不自由児学校を視察して、視察してきたんですね。で、帰国した後、骨、関節並びに筋肉の疾病異常による体操、体操ってあの、体育の体操、ラジオ体操のね、うん、
はい、
体操免除児童って、どれぐらいいるのかなって調査したんです、
うん、
まあいわゆる肢体不自由の子ってどれぐらいいるのかなって調査したんですね、
うん、
視察から帰ってきた後、
うん、
そうすると、東京市には700人ぐらい、うん、そういうそのような肢体不自由児がいるということが分かりました。で立ち上げたのが光明学校になります、
うん、
で初めて見たらですね、入学式、開校した入学式にはね34人の子供が入学します、
うん、はい、
で1年生が22人、
うん、
2年生が4人、3年生が8人、
うん、
こっから始めたそうです、
うん、
だからまだ開校の時は4、5、6年はまだあれ、戦前も6年生までだっけ、5年生までだっけ、
昭和10年代は、うん、6年じゃないですか、うん、
まあね、とりあえず低学年から受け入れましたってことでね、うん、でこれだんだん順番に上がってきて毎年新しい1年生が入ってきますので、
う
ん、
まあ、ずっとこう揃うわけね、
うん、そうですね、うん、で4年後には全学年が揃って卒業生も出しましたよっていうことですね、うん、で普通の学校並みの授業料も払ってもらいました、
うん、
あれこの時は普通の小学校も授業料払ってたの、
たんじゃないかな、
うん、なんで普通の学校として
義務教育でもまあいわゆるね、うん、月謝というか、
はい、
うん、
ね、なってきます。で昭和14年1939年には世田谷区松原でいいのかな、
うん、
松原に新校舎ができまして、
はい
はい、あのこっちに引っ越します。
も
ともと麻布にあったわけだよね。
そうですね。
で麻布から世田谷ってどれぐらい離れてるものなのかしらね。
まあまあ離れてますね、
う
ん、
そうすると通えない子もいますよね。麻布だったら通えるけど、
あ、今までは結構ね、うん、都心にあったのが、まあね、世田谷ってもう山手線の外ですからね。
麻布って行ったことない。
麻布十番とか行ったことないの。
ない。
まあ、何があるってわけじゃないしね。
あ、でもね、麻布十番にね行きたいお店はあるんですよ。
何の。
あのね、万華鏡の専門店がある。
万華鏡、
うん、
へえ、そんなの好きなの。
うん、
へ、
高いの。
ヨーヨーとか万華鏡とか古風なんですな。
そうそう、え、万華鏡高いのって、
あ、すごいやつあるよね、
何万とか何十万もするんだよ。
ああ、ね、
うちもね、あそこで通販で買ったのは1万ぐらいする万華鏡を持っていますよ。
万華鏡に1枚も投資するの、うん、
それね、ほら普通さ、駄菓子屋とかに売ってる万華鏡ってさ、あのビーズとかさ、そうそう、キラキラしたのが入ってるじゃん、ね、うん、あれじゃなくってなんかレンズがついてて、
あー、それがこんな足があってこんなやつあるね、望遠鏡みたいな、
でそのレンズがなんかカットされてて、こうやって見ると万華鏡みたいに景色が万華鏡に見えるって、ね、あるの、
ね、確かに、
ね、であれすごいのよ、汚い部屋ほど綺麗、
綺麗、
うん、その散らかってるとほら、いろんな色ごちゃごちゃしてる方が
知らん、
だから散らかった部屋ほど、だからこのおもれきスタジアム、この後ろのとこ、この辺を見ると綺麗に見えるの、
やめなさい。
はい、だから行ってみたいんだけど、それだけのために東京って池袋なんか近いのかな、
いやー、ざぶはちょっと違う方かな、
でもこんな庶民が行くような街でもないかなと思う。
そんなことはないでしょう、はい、
まあともかくね、世田谷に引っ越しちゃったんで、
麻布から世田谷に、
ね、麻布だったら通えたけど、うん、世田谷にはちょっと通えないっていう、このためにですね、
うん、
まあ、麻布の学校は分校として残しました。はい、ね、で、で昭和17年、1942年になると、公明国民学校と名前が変わって、うん、戦争色が濃くなってまいります、
はい、
で、このこれからですね、この公明学校とのと、この子供たちと戦争の話になっていきます、
はい、
が話的にはキリがいいので、今日は一旦ここまでにして、次回この公明学校と子供たちと戦争の時代どうくり抜けてきたか、
ここからやん、
はい、っていうのをね、紹介してまいります。
なんとなんと、
はい、ではですね、お便りに行きます。
手紙、
はい、
はい、
フクロウさんからいただきました。
フクロウ、
フクロウさんからいただきました。はい、12月にいただいております、
うん、
ケリーさん、水月さん、海坊主さん、はじめまして、おもれき超初心者です。2023年夏頃からおもれきを第1回から聞き始めました、
うん、
ケリーさんの楽しいお話と博識な水月さんの会話にいつも癒されています。特に気に入っているのは、鋭いツッコミをしながらもケリーさんに対して敬語を使われている水月さんです。この距離感がたまらず、お二人はどのようなご関係なのだろうかと、想像して楽しんでおります。おもれき50回目を聞き終えたところで、ふとおもれきって、今もまだ続いているのかと不安になりました。もしかしてお二人が喧嘩別れをしてパーソナリティが変わっていたらどうしようと思い調べてみたところ、以前のままお二人がそのまま続けられていて、さらに500回まで到達されていると知り大変嬉しくなり、 X もフォローさせていただきました。今後は最新回と以前からの続きを二刀流で聞き続ける予定です。お体に気をつけて頑張ってくださいといただきました、
うん、
そっか、もうこれって最新回を見つけて最新回から聞くっていう人もいるだろうし、
どういうあれなんでしょうね、出会いのきっかけが分かんないね、どういきなり第
1話でもなんか、でも あこんだけあって、っていうか全部あるから
名前をまず見つけて最初から聞こうか、
第一話から聞こうっていう人もいらっしゃいますよね。
そうか、まあ内容からね、
うん、僕もなんか面白そうな番組だなって思って、
うん、
聞こうかなって思うとき、まだ最近始めたって番組は第一回から聞くけど、もう何十回もっていうと、ね、まあ、
むしろなんか最新話をまず聞こうかなと思ってちゃいません。
あ、僕でも何十回も、例えばおもれきこんな番組あるんだと思ったら、
うん、
最近10話ぐらいからかな。
あ、
第1回まではさす
がに一回りしたぐらい、
うん、遡らないかなとかってしますが、
うん、
まあこれも人それぞれ、ポッドキャスト過去のものもね、アーカイブで どんどん聞けちゃうのも、
そうですね、う
ん、あの普通の AM、FM ラジオとは違う楽しみ方だと思いますのでね、うん、でも500回まで遡るたから0回からだと大変だね。話がさ、
うん、
あの本編のとこはあんまり時の流れは変わらな感じないかもしれないけど、雑談のとこって時事ネタ鼻含むじゃない、
うん、
あんなことあったねとかさ、
そうですね、
誰々さん死んじゃったねとかさ、うん、ね、今こんな流行って美味しいよねとか、
う
ん、その辺でもう聞き返してないので。
聞き返してない、
聞き返してないでしょ。今から第5回聞こうとか思わないでしょ。
あ、それはないですね、うんうん、
一応ね配信された回は 聞いてるけど、
ああ私も一応、うん、なんとなくは、
うん、なんですけど、もう過去のはもう私たち忘れてますのでね、
覚えてない、
うん、まあいろんな楽しみ方されてて、うん、はいね、あのまあとりあえず喧嘩別れは当分なさそうですけど、まあ、どっちかが病死するってことはありそうですからね。
ああそうですね、
老体に鞭を打って頑張ってるおもれきです。
長くはないかな、うん、
はい、ありがとうございます。続いてね、デメさんからいただきました。
デメ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。このメールを打っているのは年の瀬 X で、お二人の再収録の行方が心配しながら、どうする家康の最終回を待っているところですと、12月17日にいただきました。あのね、はいはいはい、収録失敗して1話分録音できてなかった時の、
そうですね、
ツイッターで騒いだ時ですね、うん、はい、ドラマといえば今年は同じ今年23年は同じ NHK で放送されていた大奥はご覧になりましたか？吉永文さん原作の男女の立場が逆転している SF 時代劇です。隠された真実として諸外国からの侵略を防ぐための意図として、女性も家督を継ぐときは男性名を名乗り、公式の歴史書などにも男性名が載っているが、実は時代を動かしていたのは女性という設定です。そのため、うまく創作の中に史実を入り込んでいて、見ていてとても楽しく、本当にそうだったかもなんて思ったりしていました。それに関連して歴史にはいろいろほにゃらら説が、ありますよね。例えば女性説といえば、上杉謙信、あと九代将軍徳川家重も女性説、
うん、
他にも生き残っていた説では源義経、明智光秀、豊臣秀頼、そのほとんどが創作で信憑性がないとされていますが、本当だったらと考えると楽しくなります。お二人がちょっと信じているほにゃらら説や自分で考えたほにゃらら説はありますか？私は明智光秀イコール南海坊天海説は結構信じちゃっていますといただきました。
はい
はい、どうする家康ももう終わって、
そうですね、
久しいですけど、
みんな忘れちゃったでし
ょう。どうでした？
まあまあね、まあ、やっぱ1年見るとこうやっぱりこう情が湧いてくるんで、まあもういいよ、
まあね、うち後半はやっぱね、前も言ったと思うんですけど、本能寺の戦意、本能寺の変以降は、
うん、
ストーリー的には見やすかった。
あ、
うん、ただ最後はもう淀殿が持ってっちゃってたよね。
あ、まあそうですね、うん、確かに。
で、まあ、大阪城落城は良かったんですけど、
うん、
僕引っかかったのは、
うん、
冬の陣、夏の陣、冬の陣 の、うん、あの間で、まあ、やっぱ和睦して、まあ徳川の出る条件を全部飲もうじゃないか、まあ、母もね、おっかさんもこんなつる、ね、怖い思いするんだったら、もう秀頼お前もそれでいいんだったらそれでいいよみたいなこと言ってたけど、
うん、
あの秀頼が再び乱世にしようぞって言って、おお頑張るぞみたいなんでラストの大阪の陣に持っていくじゃん、
うんうん、
でもさ、豊臣家だって天下統一して、
うん、
豊臣家なりに 太平の世を作りたかったわけでしょ。
うん、まあね、
うん、で結局できなかったんだけど、うん、そういうことを思ってる家なはずなのに再び乱世に戻そうってどうよって思って、
うん、
ちょっと嫌だったの。
まあでもほら豊臣家ってさ、いわゆる成り上がりだから、うん、子飼いの大名がいないわけじゃないですか、うん、だから彼らを結局つなぎ止めようと思うと、うん、領地っていうそのご褒美で釣っていかないといけないから、うんうん、まあ要するに秀吉以来やっぱりこうどんどんこう膨張していかないと成り立たない政権っていうのはまあ、まあ一理あるとありえばありますよね。家康みたいに本当にね、その三河以来の家臣がいる人っていうのはね大丈夫だけどって話で、
あの言い方ちょっとまあまあね、分かんないでもないんだよ。
で前のほら秀ああ違うわ、なんだっけ、勝頼もそうだったじゃないですか、結局ぶち壊すみたいな、まあまだあれが一応一つの
テーマ
パターンというかテーマだったんでしょうな。
でも、まあ、なんでこのラストに瀬名さん出してくるとかさ、
まあまあなんか瀬名はよく分かんないですね、ちょっとファンタジーな瀬名ちゃんでした、ね、
ちょっと妖精みたいな感じ、
ね、妖精ちゃんでしたね瀬名ちゃんね、
はい、最終話に伊藤麻衣子出てたんだよ。
あ、
ね、うん、気づいた、うん、気づきませんでした、
ね、あ、そうですか、
あのテロップだけ見てさ、
ね、
見
返しましたけど、ね、
でね、なんでそんなとこに出るのとか、うん、なんかねやっぱねちょっとでの登場人物多すぎよ最近の大河って、
うん、
1話2話ぐらいしか出なくてさ、
あ、
もうすぐ消えちゃうみたいなさ、ゲスト的なの多いよね。
でね、やっぱり1年間こうやっぱりつなぎ止めようと思うとこやっぱ要所要所でちょっとこう花火を上げとか
ない
と、
いやもちろんそうなんだけど、
ね、も
っとなんかしっかり俳優さんも出してさ、なんかしないのかな。それ物語的にね1話しか出ない人って言ってもおかしくないよ。うん、でもさ、なんかそれでさ、そのネットのニュースなんかでさ、誰々さんが大河に出演が公開されたとかって言って、うん、この人も出るんだと1話限りで終わっちゃうとかさ、ねえ、国中涼子だって1話で死んじゃってびっくりだよ。
即死でしたね。おおってなった
、
ってなった
、あれはね、
おーと
死ぬの
刺されちゃったよみたいな、
あれ怪我しておいおいおいなのかなって、あ、死んじゃうんだって、あれは衝撃でしたね。ああいうのは、まあ、よくあるよね、1話で母ちゃん死んじゃうっていうのは、
うん、
あの平清盛の時も、
ああ
の福山雅治の奥さん、
福山雅治の
福井氏、
福井氏和
さんは1話で死んじゃったよね。
そうでした、
ね、あの白川法皇の前でね。
あ、
まあまあまあ、あれはまあよくあるあるかなとは思いつつもさ、ね、あんな無理にさオーディションとか出す必要あんの？ちょこっとだけとかさ。
デメさんのね、この大奥の男と女逆転してるやつも、うん、まあ、ちょっと見てたんですけど、
はいはい、
話はねすごい、あの本当に歴史の教科書みたいな硬い話なんですよ、うん、本当に本筋みたいな、うんうん、それをわざわざなんか男女が入れ替わった人がやってるっていう、
うん、
でもそこまでやんやったら本当に硬い話をきっちりとした、
通しでね、
そうそう、あえて男女入れ替えんでも、うん、で大河にしてもなんか最近なんかやたらこう気をてらったっていうか、
うん、
変化球変化球を求めるけども、ほんまに教科書みたいな、
ザ
でいいんじゃないのかなっていう、うん、
原点回帰
で
ね、
そうそうそう、うん、一周回っても本当にそのごちゃごちゃ抜きで本当に史実を丁寧に、
うん、NHK もさ、あの別にこのね吉永文さんの多くっていう漫画がダメって言ってるわけじゃないんだけど、
それは面白いけど、うん、
これを売りにしなくても、
そこでなんか結局ね話はすごい固い、なんかちゃんと歴史の事実うまいことちゃんと追っかけてんのに、なんで女の子が言うのみたいな、
まあ、うん、まあ変化球すぎますわね、
うん、でもちょっとド直球でどうですか。
ああ、なるほどね、うん、さて、ちな、あと何だか、なんとか説、なんか女だった説とか男だった説というか、あれ、いいな、おとらなんかも、やっぱ男だったんじゃなかったっけとかって。
いや、まあ、あれは一応史実でしょ、あの、まあ、女子、まあ、
だから、ね、女子だったの、
江戸時代以前は、その女性が家督継ぐっていうのは、別にそんなレアなケースじゃないし。
うん、うち、あれ、ほら、 あの娯楽陰説みたいなの好き。
ああ、実はなんとかの隠し子だとかね、うんうん、本当はあなたの息子じゃないよみたいなね。
天一坊とかね、
まあ、まあそうですね、
あの、うん、ほら天皇の末裔系とかさ、そんなのやろうかなと思ったことあるんですけどね。
秀頼なんかもね、本当は秀吉じゃないみたいなね、うん、お父ちゃんがね、あの大野春長じゃねえかとかね、
それは昔からなんか知って
るね、まあ、そういうね、うん、逆パターンもある
わ、ね、源義経はチンギスハンなんでしょ、
言ってたとかね、うんう
ん、好きだよね。だってこれ日本だけじゃないもんね、こんなんで。ヒトラーだって生きと生存説とか ね
死んでほしくない願望っていうのは、まあ、で
もそれはそのなんか死んだだろうとか思われた後もやっぱ50年ぐらいとかは生きつあるんで、話って生きてるんじゃないの。ほらこの間あの指名手配犯の人、
あ
なんだっけ、そう霧島昇、
はいはい、
の、
はい、
違う霧島昇歌手だ、
霧島
さ、サトシだっけ、サトルさんとかで、はいはい、あのバスとか電車とかや、
ね、
でも
必ず交番の前に
貼ってた、インパクトあるあの顔写真で、
黒縁眼鏡のね、
他の人記憶残んないけど、あの人はこう印象になんか残る写真だったんで、まあ、
みんな覚えてるよね、
うん、だからえ生きてたんだし捕まるんだって思いましたけどね、霧
島サトシ、
うん、ねえ
70歳って面影あんのかね、
わかん、ね、ちょっとニュースだとそのやっぱその特徴のとことかそれなりにやっぱなんか共通点があるっていうけど、ね、もうでも昔と変わんないねって言われるよ。
そうそう、経過が、まあ、まあ見てる人はね、うん、なんとなくあるけど、
で見るとその同窓会とか行ってもさ、
まあ、もちろん
誰これって思ったけど、喋ってると幼い時の顔に見えてきてさ、ちょっとでも警察の人かなこれ、
そうだよ、
あれってでも50年探し続けてる人っていないわけじゃん、定年退職してるんだから、
うーんねえ、まあそれ専門にやってるわけ、まあでもある程度、まあ、専門があるのかな、公安とかだと
ねえ、なんか50年ぐらいこう生き残ってた説とかっていうのは続くんじゃない？だもうヒトラーは今生きてないと思うけどさ、昭和時代ぐらいまでは通用してたんじゃないとか思って、
なんかね、うん、そんなこと言い出したら死んだけどクローンで生きただろ
う、あなんかそうだよ、ね、
細胞から再生してどうだろうみたいなとこ
まで、ね、AI で生き続けてるっていうのもあるよね、
なんかね、そうそう、脳だけが生きててこう、うん、ホログラムだとかね、
だって僕ら死んだ後だってもう AI に任すときはおもれき作ってくれるよ、
ああ500話のデータをぶち込んで、うん、そうやね、ケリーと水月の AI2 台で掛け合わせれば、
うん、できてくるんじゃないですか、それっぽいことで、音声なんかも人工でできるでしょ、
声ね、うん、絵なんかすごいもんね今、
うん、なそういう意味で不老長寿に近づいてきてるかもしれないですね、
うん、まあそうやな、な何が実体本体なのかって話だと思う、うんうん、
はい、じゃあね、今日はここまでにしますね、
うん、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。
はい、
番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら、
さようなら。